こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
いや、もう先週のお話でね、
はい、
感化されてますから完全に、はい、まあ、いろんな先進技術が世の中にあるとは思うんですけども、自動運転タクシーこそが、
はい、
日本の大都市、それから地方社会も希望あふれるものに変えていってくれるはずなんですよ。
はい、
そしてこの会社のおかげで石川県はいち早く先進技術によって快適高齢社会を迎えられるんじゃないかという大きな期待を持たせてもらっております、
ね。はい、
ということで今日のゲストは先週に引き続きまして株式会社ムービーズ共同創業者で代表取締役 CEO のエリック・ウェイさんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
自動運転技術こそがもう日本を変えていきます
力説しちゃいますけれども、
はい、よくわかりましたもん先週で、はい、
ですね、本当にやっぱり私も知らないことがいろいろあって、なんとなく不安と思ってたことが先週の放送ですごく解消された部分がすごく多かったので、なんか期待にあふれています。
よかったですね。やっぱり、社会の重要性っていうのが大事だと思うので、
はい、
まあ、皆さん最初にこう運転手のいない車に乗るのみんな最初から怖いと思うので、やっぱりその解像度を上げることによって、あ、実はそんなに上手に運転できてるんだっていうところから慣れると、
はい、
皆さんがもうちょっと、はい、自動運転を、はい、味方になってくれるかなっていうふうに信じております。
そうですね、
はい、今日もよろしくお願いいたします。それでは本日のゲストエリック・ウェイさんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは株式会社ムービーズのご紹介です。会社の所在地は金沢市の角間町、金沢大学の角間キャンパスの中にあります。創業は2024年5月30日です。事業内容はタクシー会社向けの自動運転の技術の開発をしていらっしゃる金沢大学初のベンチャー企業です。そしてエリック・ウェイさん個人のプロフィールです。1978年台湾の台北市のお生まれです。2003年に台湾の大学院を修了なさり、2005年に日本にいらっしゃいました。来日後はアマゾンやグーグルで日本向けの事業の立ち上げや展開に従事なさり、その後はグローバル企業である DD とフードパンダで日本法人の立ち上げなどを主導されました。そして2025年株式会社ムービーズの共同創業者兼代表取締役 CEO に就任なさり、今に至っていらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、もうご経歴を伺うと、もう本当にもうこのもう自動運転タクシーのこのベンチャーの社長をやるためにここまでキャリアを歩まれてきたのではないかと思うぐらい本当にど真ん中のキャリアで、
そうですね、あれもこれもっていうようなものもあり、しかもその配車アプリのDD モビリティジャパン、これがまさになんていうか本当にそのタクシーっていうのにつながってくる部分ですよね。
あの Go とか S ライドとか日本でもあの DD 以外にも有名なサービスがありますけど、こういうタクシー配車アプリも本当に一般の人も本当に便利で私も愛用してますけど、あのこういうアプリとはどんな風にこうつながってくるもんなんですか。
そうですね、配車アプリっていうのが、まあ、従来のタクシーの利用者の習慣をもう反転させるようなその役割としてやってきたんですけれども、
反転というとどういう、
いや、もともと流しのお客様っていうのがタクシーが街の中でぐるぐる回っていて、まあ、手を挙げるっていう方を
拾って乗る
っていう、拾って乗るっていう感じなんですけれども、で配車アプリっていうのが AI を生かしていて、いつどこで誰がどこまで乗るっていうのが情報を基づいてですね、計算して一定、まあ、必要な台数のタクシーを必要なところに配置させていくようなビジネスモデルをやってるんですけれども、そういうところをやっていく中で、自動運転でどうつないでるかというと、我々が必要な台数にこう足りないエリアが非常に多いんですね、特に雪降ってるエリアとか、雨降るたびにこうデマンドが跳ね上がれるというところに対するんですけれども、
確かに捕まらないっていう時ありますよね、天気の悪い時っていうのはね、
でそこで、足りない時に、まあ24時間運転できるようなタクシーっていうのが出てくれば、まあ、より、人のためになるんじゃないかなっていうふうに、思っております。
その一般のユーザーさんとしては配車アプリを使うとその無人のロボタクシーが来るみたいな未来を想像されてる、
おっしゃる通りですね、配車アプリを開いていて、まあ、自動運転、 人による運転っていうのが選べるようになりましていて、
はい、
でそうすると、うん、まあ、例えばこうなんか車内の空間で自分一人で、例えばミーティングしたりとか、
はい、
まあ、例えば映画見たりとか、うん、自分が好きな音楽を聴いたりとかっていうところをしたい方とすると、まあ、無人運転とか選んだ方が、はい、まあ、良いとっていうところの選択肢を、まあ、世の中に提供していくような形になります、
うん、なるほどね。じゃあそういう意味ではその、まあ、あの こういう人たちがあのタクシー乗りたいよっていう人たちが多くなりそうだなみたいなのを予測して、その近くに例えばタクシーをこう向けておくとか、そういうことも予測していくんでしょうか。
おっしゃる通りですね。
あ、
はい、やっぱりその当時の交通状況とか、
はい、
天気状況とかも基づいて、うん、どのぐらいの、デマンドとか車を必要となっている人っていうのを予測していて、
うん、
まあ、そこを事前にこうその場所にこう最適な台数っていうのがを用意するっていうところができ れば、
ね、
街の中で、必要よりも多い台数が走れてくれば、
う
ん、もう渋滞とかも慣れてくるし、
そ
こを無駄をなくすことが大事かなと、
うんうん、
はあ、すごい。だからいろいろこう変わっていきますね、いろんなことが。なんか
そうですよね、
自動運転っていうこと一つとってもその周辺部とかも
含む、街づくりとかも変わっていく可能性があるなと思って、24時間も、
うん、
あの移動できるようになれば、今はやっぱり終電終バス
で、ね、
ある程度縛られますし、まあ、もちろん例えば夜お酒を飲んだら運転できないから代行を使って家に帰るぞとかって人も多いと思うんですけど、
はい、
うん、なんかそういう風景が全部変わっていくかもしれないなとか。
あ、うん、そうなりますね。
そうですね、まあ、やっぱこう、まあ、夜中の、まあ、やっぱりそのタクシーを使ってる方が、まあ、まあ、圧倒的に低くなるので、
うん、
まあ、そのためにこうドライバーさんとか用意するとするとあまりこう経済的に効率性が満たされないというところがありましていて、まあ、結局こうみんなが不便になって、うん、まあ、だから終電までに帰らないといけないですけれども、うん、まあ、例えば24時間自動運転がある世界だとすると、うん、まあ、終点っていう単語を死語にさせることはできるようになるかなと。
終点かどうかはもう別に気にしなくてよくなりそうですもんね。
そうなりますよね、うん、うん、なるほどね。じゃあ本当そういう意味では、まあ、今結構あのインバウンドの方とかもあの金沢もいらっしゃってて、うん、結構外国の方って夜から活動開始みたいな方も結構多いじゃないですか、うんうんうん、そうするとやっぱりタクシーも利用したいっていう人も多いでしょうし、
でもその時間にタクシーが減っていってしまう時間帯でもあって、従来だとね、
そうですよね、うん、そういったものにはやっぱ対応していけますよね。
そうですね、まあ、海外の方はすると多言語対応しないといけないのとは、
多言語対応、
あ、そうかそうか、
言葉が通じないとか。
そうですね、
今の現在のドライバーさん皆さんに英語を教えるっていうところを比べたら、
あ、そうか、
AI はすでに世界の全ての言語は喋れるようになっているので、うん、まあ、そこをうまく AI を活用すべきエリアかなと。
あ、
うん、そうですね、確かになんか、ま、金沢の街中でも最近結構あの、あ、兄ちゃんちょっとこの方々何と言ってるか教えてやみたいなそんな風に言われることもあったりするんですけど。
あ、そうなんですね、なるほど。そうしたら本当にその言語も含め、例えばそのタクシーの中でいろんなこう情報も見ることができたり、
うん、
逆に聞けたりとかね、したらすごい便利ですよね、
うんうん、そうですね、はい、人に思いますし、うん、あと今現在インバウンドの旅行客で結構レンタカーとかしたりはするんですけれども、まあ、金沢の市内とか、まあ、ぐるぐる回ったりすると思うんですけれども、うん、まあ、海外から来てるなんか観光客だとすると、まあ、もちろんですけども日本のこう交通のルールとか、
あ、
まあ、またまあ道路の上に書いてある止まれっていう
文字とか日本語で書いてありますよね、
そこがまあ意味が分からないことによって、はい、まあ、もちろん止まることなく走るんですけれども、でそこによってこうなんかもらい事故とかっていうところが、
あ、
まあ、観光客が増えることによってその事故が増えるのが非常にこうなんか、まあ、あんまり望ましくないと思うので、
うん、
まあ、ぜひともこう海外の観客とか来たら、まあ、自動運転の、まあ、車に乗っていただいて、まあ、思い存分安全安心で日本を楽しんでいただけるっていうところがなるといいかなと、
うん、そうですね、うん、慣れない街で運転することも結構ストレスですから、そこも安心して乗ってられて、
うん、
交通安全にもバッチリだしっていうのが一番いい状況ですよね。
そうですね、
うん、
いやー、でもなんかこういうふうにお話を伺っていくと本当にエリックさんはこの車タクシー のことにすごくね、
うんうん、
もう情熱を持って、その自動運転で社会を変えるぞっていうこの思い、うん、どっから来てるんですか。うん、
はい、私は実は5歳の時にお父さんからこう頼まれていて、こうやって買い出ししに行った時にこう車にぶつかれていて交通事故に遭いましたと。
はい、
はい、でそこでまあすごくもう本当にこう死ぬかどうか分からないくらいのレベルまで重傷されたんですけれども、まあひょっとしたら今この場にいないかなっていうくらいの事故だった
ので、そんな大事故だったんですね。
はい、でそこでやっぱりこう会ってからこそ、まあ、世の中って同じような経験をなってほしくないってかなっていうふうに、はい、非常にこうずっと小さい頃が思ってましていて、でやっとこの技術とかも、出会うことができていて、ぜひともこの技術を世の中で、はい、展開していって、まあ、よりこう事故を減らす、まあ、よりも事故ゼロの社会を作りに行きたいなっていうふうに、はい、一緒に思いましたと。
いや、あのアマゾン、グーグルとか、うん、DD とかでの経験でやっぱりその、うん、そういう根源的な欲求から、うん、もしかしたら何か実現できることがあるかもしれないっていうふうに思える会社ばっかりだから。
いや本当ですよね、うん、
で今まさにその本当に事故をなくす、うん、減らすの中心地に今ねたどり着いたっていうか、はい、そんな気がしますけど、
う
ん、
そうですね、
でも石川県にはもともと別にご縁があったわけではないないんですよね。
そうですね、はい、もともと住んだことはなくていて、うん、はい、去年から、はい、来始めるようになりましたと。
はい、
うん、なんかそれはどういうご縁があってだったんでしょうか。
あ、そうですね、もともと共通の、ベンチャーキャピタルの方とかいらっしゃったので、はい、まあ、今回そのムービーズという会社とか自動運転の技術を開発されてましていて、うん、素晴らしい技術を持ってるんですけれども、うん、まあ日本の隅々までを展開したいとか、
うん、
でまたこう海外でも展開していきたいと、
うん、
っていうところの高いミッションを持ってる会社をもつないでくださってるっていうところがきっかけでしたね。
あ、なるほどね。じゃあやっぱり技術はすごくても、やっぱそれを社会に生かすためには生かすノウハウを持ってらっしゃる方が必要で、
そういうことですね。
それがエリックさんがいらっしゃった、
うん、投資家が選んだ、
あ、
ということですかね、
投資家の方がね、
はい、いや本当にだから金沢大学発の技術が、ね、
うん、
日本や世界を変えていくっていう未来を、
ですね、
そうしますよね、
うん、しかもなんかそのご自身がその小さい頃からの体験でやっぱ車の安全とか、うん、そういうことにも非常になんか、ね、強い思いを持ってらっしゃった方が今つながってきたっていうのがなんかすごいこう
続々
とどうするようななんかすごいご縁だなっていうふうに
本当ですよね、
思いますよね、うん、
今東京の方なんかでも実証実験が進んでるっていう聞きましたけども、うんうん、
そうですね、はい、関東地域ではそれ横浜港未来だったりとか、はいはい、あと東京のお台場とか有明エリアとか、
うん、
っていうところも実証実験とか、つい先日までとかも、一般のお客様向けにも提供してきましたっていうところがありました
。はい、実際乗られた方々の反応ってどんな感じだったんですか。
そうですね、我々もアンケートとかいろいろ取っておりまして、うん、やっぱ 96% の方がもう一回乗りたいくらいな感じで、我々の予測をはるかに超えたっていうところはあるんですけれども、はいはい、やはり日本で新しい技術に対して、最初はちょっとこうコンサプティブとちょっと安全とかっていうところが最初に思うことは多いと思うんですけれども、うん、まあ、自動運転に対して最初はちょっと敬遠する方が多いかなっていうふうに思ったんですけれども、
うん、
実際にこう乗ってきてる方の意見を、まあ拝見させていただきますと、
はい、
やっぱ人間の運転と同じように滑らかとか
滑らかで、
はい、っていうところもなって、あと非常にこう安全で、未来を感じさせられたというところを、
なるほど、
はい、
意見
があったと思うんですね。
あのお台場とか港未来でのプロジェクトっていうのもやっぱりその配車アプリと接続連携しながら取り組まれてきたんですか。
そうですね、まあ、実際にこうお客様としてて、やっぱ自動運転タクシーをこう、まあ、道路の中で手を開けて呼ぶではなくていて、うん、やっぱり配車アプリ経由というのが必須になってくるので、
うん、
で我々は自分たちでこう配車アプリをゼロから作るではなくて、
うん、
まあ、既存のいわゆるSライトさんとかのような配車アプリとは連携させていただきまして、
はい
はい、お客様が配車アプリを使って自動運転を選んで、
うん、
我々の車が迎えに行くと、
うん、
っていうところの、はい、連携が実現できるようになったっていうのが、う
ん、そのもう一つの顧客である S ライドさんとか配車アプリさん側のご意見っていうのはどんな感じだったんですか。
うん、あ、 そうですね、はい、我々が聞くとやっぱりこう他社曲を他社さんにも全部も、ね、に超えてるような技術力っていうのが持ってましていて、はい、ゼイトもそう高い品質の、
うん、
無人運転の技術を一緒にこうの、まあ世の中に展開していきたいっていうふうに、はい、
力強い応援のメッセージもありますね。
やっぱりじゃあ世界的に見てもそんなやっぱりあの日本みたいなちょ、まあ、国土も狭いですしね、周りに角もたくさんあるし、
は
い、
う
ん、
山だらけ
山だらけ、天気はもう四季の中ですごく変わっていくそこで作った技術だからこそやっぱ他には負けないっていうことなんでしょうかね。
そうですね、まあ、やはりそのまあ金沢で自動運転ができたら、まあ、世界を接するっていうところ我々が思ってましていて、あんなに雪降っていて、あんなに雨降っていて、もう皆さん本当によく運転できたねっていうところが思うほど、はい、環境の中で育ってきた技術っていうところが、世の中にどこでもこう展開できるような、はい、ものになるかなっていうふうに。
なるほどね。
そうか、何年か後にはよく人が運転してたよねって言われる地域でもあるんだよね、
多分ね。いやすごいよねみたいなかもしれないですね、
うん、おじいちゃんは金沢で運転してたんだよみたいな
、
そういうふうに言う時代が来るかもしれないですね。
本当です
ね。ありがとうございました、エリック・ウェイさんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社ムービーズ共同創業者で代表取締役 CEO のエリック・ウェイさんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、あの先週と今週の放送で自動運転に対する認識が本当に変わりました、
うん、
であの AI などの技術が進んでいけば、まあ、未来はそうなっていくよねっていう、こう不安としたことではなくて、さまざまな社会問題を解決していくためにもよりこう精度を上げていくべき技術なんだなっていうふうに本当に実感しました、ぐっと身近に感じるようにもなりました、
はい、
三谷さんいかがですか。
はい、あのこの曲が流れてる最中にね、
はい、
エリックさんから聞いたところによるとですね、最近アメリカのワシントン DC で行われた投資家の集まるベンチャーコンテストで、
はい、
日本企業として史上初の第2位を獲得されたそう
です。すごいですね、はいはい、
でベンチャー企業ベンチャーファイナンスの本場アメリカでの超高評価、
うん
ですし、
はい、
すでにいくつかの州からですね、うん、金沢の自動運転技術を使わせてほしいっていうようなお話もあるとかないとかで、
すごいですね。
もう本当にすごいことだと思うんですけど、
はい、
番組の出番が終わってから言うという、
ね、あ、そうですね、
はい、あのエリックさんすごい人なんですけど、
はい、
もしやそういうおっちょこちょいなところもちょっとあるかもしれない、可愛い人なのかもしれない
なるほど
今日もまた一人ですね、はい、石川県の皆さんに知っておいていただきたい社長さんをご紹介できて嬉しく思いました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。